皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では生涯学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課電話番号 0466-50-3561 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、藤沢の漁業について学ぼうです。漁業が盛んな藤沢では、新鮮な海の幸を手軽に味わえ、地産地消を身近に感じることができます。さまざまな漁法や漁種の解説、環境問題など、我が町で活躍する現役の漁師から直接お話を伺い、さらに海の魅力を学んでみませんか？今週は第8回ハマグリ漁についてをお送りします。講師は湘南漁業協同組合藤沢支所五郎引き網四代目網元曽我和弘さんです。
皆さん、こんにちは。湘南漁業協同組合藤沢支所の曽我和弘です。本日は第8回ハマグリ漁についてと題しまして話をしていきます。まずはじめにハマグリ漁の始まりについて話していこうと思います。ハマグリはですね、藤沢というか湘南海岸一帯の砂地の海にもともと生息していた貝です。ですが、うちの組合でハマグリ漁に取り組み始めた平成13年以前においては、本格的な漁としてハマグリ漁を行ったということは、組合のね、資料などを調べてみましたが、見つからなかったのでなかったようです。僕の上の世代の方に話を聞いたところだと、片瀬の浜の方で取っていたことがあるといった程度のものだそうですが、昭和50年代に高度経済成長期の影響で環境が悪化してハマグリが激減してからは取ったことはなかったようです。うちの組合の方でなんでハマグリ漁が行われてこなかったのかというと、藤沢の海では古くからナガラミという巻貝が多く生息していてですね、そちらの漁が盛んだったということがあるのかもしれません。このナガラミという貝は本当に古くからこの地に根付いていたようで、縄文時代の貝塚からもですね、ハマグリ同様ナガラミの貝殻が大量に見つかるほどです。それとですね、ハマグリとナガラミの生息域の違いということも関係するのかもしれません。ナガラミが水深 1.5 メートルから 2.5 メートルくらいのところをメインの生息域としているのに対して、ハマグリは水深2メートルから5メートルくらいを主な生息域としています。ナガラミ漁はですね、大潮から中潮の干潮の時にジョレンという道具を使ってですね、体で引いて行う漁なので、人が行うわけですのでね、水深 1.5 メートルくらいが操業できる限界となるわけです。それだとハマグリの主な生息域には届かないということになって、漁獲量としては少なくなります。そのため漁獲対象とならなかったということもあるのかもしれません。ところが平成初期に入ってですね、長波の船での貝桁漁が始まると、潮位によってはですね、人が体で引く水深よりも深いところで操業することが多くなってきます。そうなるとハマグリの生息域にかかることが多くなりますから、必然的に混獲される ということが多くなってくるわけなんですけれど、そこにですね、新たな水産資源として活用できるのではないかということで注目したわけです。これは先ほどお話しした高度経済成長期に海の環境悪化で数を減らしたハマグリがですね、下水道の整備などによって環境改善が進んだことで回復傾向にあったということもね、考えられるわけなんですけど、そこでね、藤沢市とタイアップして藤沢の新たな名産品とするべく協議を進めていって、平成13年から平成15年にかけて試験的な取り組みとして市の助成を受けて親貝の放流を実施しました。平成13年度は唐町で71ミリから96ミリのものを2000個、平成14年度は2300個、平成15年度は1900個のハマグリにそれぞれ標識をつけて、鵠沼海岸沖の水深3から5メートルに放流しました。これは産卵する卵の数の増加を狙ったものになります。そして試験放流が済んだ翌年の平成16年度から貝桁を使った試験採放を開始しました。この年の調査では天然のものと合わせて放流したハマグリも採放されたことから、放流したハマグリがですね、無事に定着していることが確認されました。平成17年度の試験採放では唐町20ミリから30ミリの違いが100個以上採放されています。この唐町の違いは平成15年生まれと推測されまして、繁殖が確認されたということになります。それと合わせてですね、平成17年度からは海岸での枠取り調査を実施しました。枠取り調査というのは、潮位が大きく下がった時に出る背のところに1メートル四方の枠を置いて、その中の砂をスコップで取って細かいメッシュの網でこして、孵化後1年目の小さな稚貝の生息数を調査するためのものです。平成17年度の調査では唐町が8ミリから10ミリの稚貝が採捕されていることからも、ハマグリの繁殖が順調に行われているものと推定されました。平成16年度、17年度の調査結果から放流の有効性が認められましたので、平成18年度から放流を再開しています。平成19年度は唐町で6から8センチのものを5300個、重さでいうと275キロ。平成20年度は唐町 5.5 から7センチのものを4900個、286キロ。平成21年度は 5.5 から8センチのものを3600個、225キロの放流をしています。そして現在はというと、唐町2から3センチの稚貝を放流しています。なぜ稚貝の放流になったのかということは後で説明します。話を戻しまして、平成17年度以降の調査からもですね、安定した結果が得られたということで、平成21年度から本格的な漁としての採捕が始まりまして、初年度は1464キロ、約7000個を水揚げしました。こうしてハマグリ漁が始まったということになります。次にハマグリを取る道具について説明していきます。現在、うちの組合で行っているハマグリ漁は、船で貝桁という道具を引く小型底引き網漁のみとなっています。まずはですね、貝桁というメインになる道具から説明していきましょう。貝桁は縦横1メートル、高さ50センチくらいの大きさで、本体は大きめの四角いカゴのような形をしています。両サイドには砂への潜り込みを防ぐための平板が取り付けられています。それで中央にはですね、60センチほどの間口があって、そこに貝を掘り起こすための歯が取り付けられています。そして後部に袋網を取り付けて使うわけなんですけれども、ハマグリ用も長らみ用も基本的には同じ構造になっています。違いとしては歯の出具合が大きいか小さいかになります。長らみという貝は カラチョウが最大5センチほどで、割合と平べったい形状をしていまして、二枚貝のように深く砂に潜らないのでね、ながらみ用の貝桁の歯の出としては5から6センチほどになります。それに対してハマグリはカラチョウが最大15センチほどで、砂に対して縦に潜っているので、ハマグリ用の貝桁の歯は15センチほど出ています。次にロープです。太さ24ミリの水に浮くロープを使っています。これは貝桁を回収するときに船を後進させてロープを手繰り上げていくわけですけども、この時にですね、船下にロープを潜り込ませてしまうと、プロペラに巻き込んでしまう危険がありますので、目視できるということが重要になるためです。あとは船ですね。ハマグリ漁を行う船だからといって、それ専用に作られた船というわけではなくですね、一般的な作りの漁船に対して、ハマグリ漁に必要な改造がしてあるという形になっています。うちの船だと、長さ11メートル、幅 2.4 メートル、トン数でいくと 2.6 トンになります。あまり大きな船ではありません。船の大きさですとか、馬力といったものと、貝桁の大きさのバランスというのは非常に重要で、船に対して大きすぎたり、抵抗の大きすぎる貝桁は、船を傷めてしまうことになってしまいます。貝桁を引くということは、いかりを引きずりながら船を動かしているのと同様で、船に相当な負荷をかけているということになるわけです。ですから、間口の広さや刃の出具合、角度、形状といったものは、個々の船に合わせた調整が必要となってきます。うちの船だと350馬力ありますから、エンジンの回転数を上げれば、結構な大きさの貝桁まで引けるわけなんですけど、間口60センチにしているのはそういった理由からと、もう一つ理由があるんですけど、そちらはハマグリ漁の話の中で説明しようと思います。続いてはハマグリの成長について話していきます。ハマグリはオスとメスのハマグリが同時に精子と卵を放出することによって受精し、浮遊しながら成長を始めます。いわゆる浮遊卵というやつで、受精後1日で孵化し、2週間ほど浮遊しながら成長して着底する準備をします。そして着底のタイミングと環境が合うと着底し成長を始めます。先ほどハマグリの放流が親貝から稚貝になったという話をしましたが、ここにその理由があるわけです。ハマグリの卵は浮遊卵であるがゆえに、潮の流れによってどこに着底するかわからないということがあります。事実として隣接する片瀬や茅ヶ崎のみならず、鎌倉や平塚といったエリアでもハマグリの増加が確認されていることからも推察されるようにですね、自前の海への定着率に疑問が生じるようになったということがその理由です。ですからね、現在は定着率の高い稚貝放流にしているというわけです。成長の話に戻りますが、生まれて1年で1センチほどまで成長して、2年目で2から3センチほどへと成長します。3年目で5センチほどまで成長して産卵できるようになると言われています。4年目で6センチ、5年目で湘南ハマグリの基準となっている7センチを超えて漁獲対象となるということになるわけですけれども、最長ではですね、25年ほど生きると言われています。ところで、皆さんは二枚貝の殻がどのように成長するか知っているでしょうか。身の部分が成長して大きくなっていくということは、普通に考えてみてもわかることだと思うんですが、殻がどのように成長していくのかというところをね、説明していこうと思います。それは、二枚貝の殻の構造に秘密というか理由があるわけなんですけれど、殻は表面から核皮と呼ばれる薄いセロハンのような膜があって、ついで殻、その内側に外頭膜といった三層構造になっています。この核皮の成分は、キチン質 というタンパク質で酸性の物質に強いという性質があります。それに対して2層目の殻の部分というのは酸に弱い炭酸カルシウムという物質でできているため、核比が貝殻を保護する役割があると考えられています。そしてですね、貝が成長するときにはまずこの核比が先に成長して、できた隙間に外頭膜が新しい殻を分泌することで成長が行われるということになります。今の話からですね、核比というものが二枚貝にとって身を守る意味でも成長するためにもいかに大切なものであるかということがお分かりいただけると思います。そして一度剥がれてしまうと修復できないという特徴も持っていますということをですね、ちょっと頭に入れておいていただいて、次のハマグリ漁についての話に移っていきましょう。ハマグリ漁は水深 2.5 メートルから4メートルとかなり波打ち際から近いところでですね、砂浜と平行に貝桁を引いて漁を行います。第7回の講座でもお話ししたように、船というものは横波に弱いという性質があります。基本的には北風で凪の時に漁をするということになります。なぜ南風がダメなのかというと、緩い南風であれば問題はないわけですけど、少しでも強めの南風になってしまうとですね、もちろん波立ってくるということもありますが、何かトラブルがあった時に砂浜に近いがゆえにすぐに座礁してしまうという危険があるからです。体への負担といった面を考えてみても、まあ凪の方がいいということはお分かりいただけると思いますが、そんな凪の時を狙って漁に出ています。それで出漁しましたら、場の選定と魚群探知機を使って海の中の地形を把握していきます。海の中はですね、平坦に深くなるわけではなく、波や潮流の影響を受けて背や駆け下がりなどが形成されています。ですから背の位置や水深を把握することによってハマグリが多く生息する場所を見極めるわけです。そして場が決まると貝桁を落とし込んで漁が始まっていくわけですけども、うちの場合だと1回の貝桁を引く時間が50分、貝桁の上げ下ろしで約10分、トータル1時間というサイクルで漁をしています。貝桁を引くスピードは時速100メートルから150メートル程度です。人が歩くスピードは時速3から4キロだということを考えれば、かなり遅いスピードであることがわかると思います。そして貝桁を引く時のエンジンの回転数の上限はですね、本来の上限回転数の半分以下の1100回転に設定しています。それはなぜなのかというと、貝桁を早く引くと下切れという現象が起きてしまうということと、先ほど貝の成長のところでお話しした核比というものが深く関係してきます。下切れというのはハマグリが舌を出しているときにですね、急な刺激を与えることで舌を引っ込める前に貝殻を閉じてしまい、舌を挟み込んでしまう現象のことです。これは商品価値をなくしてしまうということなので、極力減らしたい現象ということになります。それと先ほどから言っている核比ということになるわけですが、この核比というものが貝にとって重要であるがゆえに、取るときにできるだけ傷つけないことが重要であるということはお分かりいただけているんじゃないかと思います。道具の貝桁の説明のときに、間口60センチにしているのは理由があると言ったと思います。1回の桁引きの時間が50分で、速度が時速100から150メートル、回転数の上限が1100回転であるとお話ししました。これはすべてハマグリのためなわけですけれども、どういうことなのかというとですね、ハマグリは砂地に生息しています。貝桁は砂と一緒にハマグリをかき込むようにして取っていくわけですけども、その時に 何が起こっているのかというとですね、常に砂とすれていて、サンドペーパーでヤスリがけをしているのと同じ状況に置かれているということになります。当然ですね、貝桁は金属でできていますから、ハマグリが当たる箇所はすべて面取りをして滑らかに仕上げてありますので、この角皮を傷つける一番の要因は砂との摩擦ということになるわけです。対策としては摩擦の軽減ということになって、先ほどの量の仕方になるわけですけれども、そうすることによってどのような効果があるのかを説明していきます。まず時速100から150メートルというゆっくりとした速度でですね、貝桁を引くことによって砂を左右に逃がすことができますし、貝桁の隙間から砂が多く吐けることによって貝桁に入る砂の量を減らすことができるわけです。次にエンジンの回転数を上げすぎないことでですね、エンジンから発生する馬力を抑えることができて、ハマグリにかかる砂の圧力を低く保つことができるというわけです。弱い力でヤスリをかければあまり削れませんが、強い力でヤスリをかければ多く削れるっていうのと同じで、ハマグリに強い圧をかけないための対策です。貝桁の間口の幅にも同じことが言えてですね、間口の幅を広げてしまうと負荷が大きくなり、回転数を上げざるを得なくなってしまいます。ですのでね、現在使っている船に対してだと、間口の幅としては60センチが適正であるということになるわけです。あとは50分という時間ですね。極力ハマグリにかかる摩擦を軽減しているわけですが、それでも桁引き中はずっとね、ヤスリがけされている状態にあるということに変わりはありませんので、桁引きの時間はなるべく短い方がいいということになるわけですけれど、量の効率とのバランスをとって50分という時間設定にしています。まあこれはですね、あくまでも僕のこだわりから来る取り方ということになりますけど、それでも僕としては漁師という仕事は命をいただくことで生活を成り立たせている職業だっていう認識が強くてですね、漁獲物に対しては敬意と尊厳を持って取り扱うべきだという思いが強いもんですからね、シラス漁にしても地引き網漁にしてもそうなんですけれど、漁獲物っていうのはやっぱり無駄にはしたくないですし、一番いい状態でね、消費者の皆さんにお届けするっていうのはちょっと大げさですけど漁師の使命だと思うわけです。まあそんなこんなの努力が実ったのかどうかは分かりませんけれど、このハマグリがですね、現在は湘南ハマグリとして藤沢市の特産品として指定されていますし、神奈川県のね、プライドフィッシュとしても認定されるようになって、近年はですね、藤沢市のふるさと納税の返礼品としても人気が高まってきています。まだ食べたことがない人がいましたら、ぜひね、一度お召し上がりになっていただいて、地元の食材の良さですとか、あるいは海や漁業といったものにですね、関心を持っていただけたらいいなと思っています。といったところでですね、今回の講座はこれでおしまいです。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、藤沢の漁業について学ぼう全8回シリーズをお送りしています。今週は第8回ハマグリ漁についてをお送りしました。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として 1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市朝日町1番地の1藤沢市役所本庁舎8階障害学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ藤沢の漁業について学ぼうをより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は9月20日土曜日午前8時30分から午前10時30分まで。場所は片瀬漁港、定員は20名。応募締め切りは8月29日金曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員にお知らせします。お申し込みに関しましては、障害学習総務課電話番号0466-503561までお問い合わせください。ここで障害学習総務課のご紹介です。障害学習総務課では、藤沢市の障害学習の基本理念である多様な学びと学び合いから、地域の人がつながり藤沢の未来を創造するを実現するため、さまざまな取り組みを行っています。障害学習大学事業の放送通信コースでは、レディオ湘南での放送を通じて学びたいときに学ぶことができる機会を提供しているほか、地域活動コースでは地域での居場所やつながりづくり、地域活動へのきっかけづくりのために多様なテーマの講座を実施しています。また湘南藤沢学びネットとして、さまざまな知識やスキルなどを持った市民講師による人材バンクの登録・紹介を進めることで、市民の学習活動を推進し、豊かなライフスタイル作りを支援しています。その他にも、市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、障害学習に関する学習相談を行うなど、さまざまなサポートをしています。詳細は電話番号0466-503561、障害学習総務課までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。